日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会弁理士の伊沢寛さんです。
こんにちは、弁理士の伊沢寛です。
こんにちは、伊沢さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですが伊沢さん、
はい、
前回と前々回は衣装について教えていただきました。はい、衣装は特許実用新案とは全く違う分野という気がします。特許実用新案は理数系、衣装はデザインや色なのでむしろアート系というイメージがあるんですけれども。
そうですね、特許庁におります衣装の審査官は美大出身の方が多いなんて聞きますが、はい、我々弁理士はデザインを創作する立場にあるのではなくて、
はい、
お客さんが作ってきた衣装をしっかりと把握して、ちゃんとそれを特定できればよいので、美大出身である必要はないですね。経験を積めば分野に限らずどなたでもできると思います。
なるほど、衣装を把握して特定するという点で。
そうですね、お客さんにいろいろな話を聞きながら、その衣装の特徴をちゃんと引き出すということですね。
なるほど、そうなんですね。伊沢さんはどうして弁理士の中でも衣装を扱うようになったんでしょうか。
はい、私は衣装だけでなく特許や商標も扱っておりますが、
はい、
衣装は市場に出る直前の最終的なデザインそのものを出願するものなので、
はい、
出願した衣装がすぐに実際に市場で、そのまま売られていることがよくあり、
はい、
仕事をした充実感というか、喜びを感じるまでのスピードが速いですね。喜びがストレートに伝わるっていうのがいい点ですね。
それは特権ですよね。
そうですね。
では今までで衣装に関するエピソードなどがあったら教えていただきたいんですけれども。
はい、そうですね、衣装は見た目そのものなので、
はい、
非常に真似されやすいという面があります。
はい、
たとえ衣装登録があっても売れている商品ですと簡単に模倣されてしまいます。
そうなんですね。
はい、最近の例ですと、
はい、
スマートフォンの付属品とかカバーとか、
はい、
模倣がつきませんね。
うーん、
具体的には外国で模倣製造された商品を日本の会社が知らないで安く輸入をしてきてしまう例が多いですかね。
うーん、
こんな例もありました。
はい、
実際に売られている模倣品を実際にですね取り寄せてみると、
はい、
本物とうり二つというか全く同じ形をしていまして、不思議に思ってですね新会社にその出所について詳しく聞いてみると、なんと本物を製造委託している外国の工場が権利者に黙って権利者が発注した数よりも多く余分に作ってですね、その余分に作ったものを横流ししていることが判明しまして、はい、こうなると厄介です。本物と偽物の見分けがつきませんから。こういう場合はですね、権利者が発注した数からや本物にある商標、つまりブランドがその製品にあるかどうかで本物か偽物か判断をしています。このように模倣対策は商品を実際に購入してみたり、場合によっては販売会社に偵察に行ったりもします。衣装登録があってもこんなに苦労するのですから、
はい、
登録がない製品については模倣され放題で、メーカーとしてはたまったもんじゃないですよね。
そうですね、大変ですよね。
大変です。
弁理士のお仕事ってまるで探偵みたいなお仕事、
ね、時と場合にはそうかもしれないですね。
でもですね、こう迷った時にはすぐ相談してその一つ一つの問題を一緒に解決していただけるような弁理士さんが多いかと思うんですけれども、はい、こんな弁理士さんでしたら気軽に相談できますよね。
そうですね、そんな時は私ども日本弁理士会所属の弁理士にぜひご相談ください。
はい、
衣装登録した方を丁寧にフルサポートいたします。
はい、
日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらをご活用ください。この詳しい内容は日本弁理士会ホームページをご覧いただければと思います。
はい、伊沢さん、1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。